そうですね。4月ぐらいから、サッカーの練習を始めていて、で、そうですね。毎日サッカーとして、まあ、リフティングとか、まあ、いろいろ練習してるんですけど、そうですね。だいたい7ヶ月ぐらいだったのかな。はい。ということで、はい。毎日ね、7ヶ月もすれば、まあ、そこそこ上手くなるもんだな、というところを最近実感しつつ、はい。練習してますね。はい。彼です。
なんかどういったところでその成長を感じるもんなんですか？
うん、そうですね。やっぱり、まあ、リフティングの回数を目指してるので、はい。なんか回数が、リフティングが安定するようになってきたりとか、これまでなんか難しいボールでもなんか落ち着かせられるとか、
おお、
なんかそんなところで、はい、なってますね。あと
な
は、
るほ
フッ
ど。
トサル行ってもそんなには、フットサルの方はあんまりそうですね。やっぱテクニック系の個人でやるのは上手くなってきたな、みたいな、はい、感じを感じてます。
私の方はやっぱ秋なので、なんかそうい
うう
お茶とかお花のイベントが結構続いてて、まあ、土日だけならいいんですけど、その準備で平日とかもちょっと予定が入ったりして、結構タスクに追われてますね。はい、レゴンです。
そっか。お茶とかの、実際
まあ、
に
ち
やっ
ょう
てるって
ど
ことです
そうで
か？
すね、大茶会とか松江であったりとか、あとはまあ、他のそういうお花もお花でいろいろイベントなりあるので、はい。
いいですね。忙しいものの充実していていいですね。
そうですね。それでちょっと落ち着いてき
あ、
た
すい
ん
ません。
で、はい。
このポッドキャストでは、レゴンとカレーが Kaggle を中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR 新しい働き方などについて話しますということで、今回は235回目ですね。オプチューナー3.4リリースと、今月の結果と、今週のカグルと、あと、ポッチがついた HHKB スタジオ登場と、はい、いうことについて話していきたいと思います。はい、それでは一つ目が、オプチューナー3.4リリースですね。
ここら辺もまあ何ですかね、別に毎回0.1ずつアップデートするごとに取り上げてはいないんですけど、今回のアップデートでまあ気になった新機能とかあったんで取り上げてみましたと。で、オプチューナー3.4は一応、日付的には10月17日にはもうアナウンシングが、記事が出ているので、まあちょっと前ですけど、はい。まあそこで、の、まあ、注目したところとしては、新しく、選考に基づく最適化っていうので、プリファレンシャルオプティマイゼーションかっていうのが、一つ、まあ、気になったもので、以前の3.2の時に、ヒューマン・イン・ザ・ループ最適化っていうのも、これも、このポッドキャストで取り上げたと思うんですけど、その時は、例えば、こう、オプチューナーで最適化しているときに、この、なんですかね、途中で生成物出して、いいね、悪いね、もしくは10点満点で何点みたいなのをつけてフィードバックをやっていくみたいなものだったんですけど、今回のこの、機能で新しくできたのは、複数回、じゃあ生成してみて、それでその中で一番悪いものはどれですかとか、一番いいものはどれですかっていうので選択できるようになりましたと。で、これは、まあ、どういうところがいいかっていうと、今まではそういう絶対的な評価だったんですけど、まあ、この生成物、トライアルの、まあ、6と7を比較して、6の方が良かったねっていう、これはもう完全に人の好みというか、なかなか数量化できないようなタスクとかでも、比べられるようになってきたっていうのは、ちょっと新しい評価の仕方なんで、ここら辺をうまく使えると。まあ、なんで、まあ、いつも言ってますけど、俳句とかも例えば生成してみて、なんかこっちの方がより俳句らしいね。今まではだからこれが俳句か俳句じゃないか、俳句で何点満点かみたいな。それはやっぱりなんか絶対評価にしても、さっき8ってやったけど、これもなんか8だったようなとか、10点満点やったけど、さらに上が出てきたな、みたいな、そういうのにはやっぱ対応しにくくて、こういう相対的になってくると、まあ、こっちの方がいいよね、こっちの方がダメだね、みたいな感じで選べるので、 より、まあ、なんですかね、そういう曖昧になっている部分みたいなところが、より評価の対象になるのかなと思っていて、そうですね。まあ、だから俳句に限らず、例えば、ちょっとこれがどこまでいけるのか分かってないですけど、まあ、音楽とかもそうですよね。なかなか評価しづらい、こっちの音楽とこっちの音楽って、まあ、どっちが音楽かって言われても、まあ、完全な好みというか、その作る人のやっぱ意図的な感想というか、はい、感覚みたいなものが含まれてしまうので、そういった評価を、ちゃんと今後はできるようになっていくっていうところで、この新しい機能ですね。はい。っていうのが出てきたんで、ここら辺はちょっと気になっているので、なんかできるかなと思って、はい。触ってみたいですね。
面白そうというか、ダッシュボード上で、なんか
はい。
どっちがいいか悪いかっていうのを入力していくみたいなイメージなんですかね。
ですね。だからまあ、すぐ、どんどん学習が進んでいくってわけではなくて、一回学習をそこで止めて、じゃあ今までの、なんか5回分の生成物出してみて、じゃあこの中で一番ダメだったのはどれですかみたいので、ダメなものを選んでいけば、まあ、それが、相対的にいいものが残っていくというか、はい。とか、なんかそういう風になっていくので、うん。で、まあ、一緒にやっちゃうと、その他にも、新しく Jupyter Labo の、拡張と VS Code の拡張っていうのも今回から新しく追加されているみたいでして、なんで、さっき言ってたそのダッシュボードが、Jupyter Labo 上でも、VS Code 上でも開けるようになったみたいですね。なんか今までは、ちゃんとサーバー立ち上げてみたいな形で、確かコマンド実行しないとダッシュボード立ち上がんなかったんですけど、それを、この拡張機能、まあ、どちらか入れておけば、まあ、Jupyter Labo だったら Jupyter Labo の、ところで、VS Code だったら VS Code 上で開けるようになったみたいなので、はい。しかもここでちょうど、なんですかね、最近の流行りといいますか、まあ、ウェブアセンブリーっていう、ウェブブラウザ上でアセンブリが動くものですかね、っていうものを使って、なんで VS コード上でも結構リッチな感じで、そういう、生成物というか、ダッシュボードが動くようになりましたよっていうのを、はい、この記事では紹介されてますね。
すごい。めちゃくちゃ便利になってるんです
うん、
ね。
みたいですね。なんで、ここら辺で、そこのオープン、ダッシュボードが開けるようになったのと、はい、まあそういう、今までの最適化のところが便利になっているので、なんか今までの使い方的には、そこまで改善はないですけど、まあ新しい機能ですね、どっちかっていうと。はい。だからこういう、評価の仕方を今までしたかったみたいな人にとっては、はい、バージョンアップして使ってみるといいんじゃないかっていうものでしたね。うん。あとは、あれですね。この今回からなのか、新しく GitHub スポンサーズを、このオプチュナ開発でも、なんか開始したっぽいみたいで、まあ、なんかライブラリーを、まあ、いろんな人がやっぱ開発、コミュニティが開発主体でやっているみたいで、そこから、まあ、なんですかね、多分そういうイベントとか、そういうコミュニティを盛り上げるためのとか、ちゃんと継続していくためのスポンサーズをここでも募集し始めたみたいなんで。はい。まあ、なんで、普段お世話になってるなと思ったら、1ドルとかからでも、はい、できると思うんで、やってあげると、より、オプチューナーの開発コミュニティが盛り上がるっぽいですね。
そっか。スポンサーズで、そっか、マンスリーとワンタイム、なんか一回もやったことなかったんですけど、ここから
そうで
ですき
ね。
るんですね。
マンスリーだったら月額、定期的に。で、シワンタイムだったら、まあ、そのまんま、1回、いくらみたいな形で、サポートというか、はい、スポンサーでなれますね。まあ、ただ、別にスポンサーになったかといって、何か、これがもらえるよとか、そういうのは多分ないとは思うんですが、まあ、単純に応援の意味で、はい、っていう感じですかね。うん。まあ、自分もオプチューナーにはいつもお世話になっているんで、はい。まあ、ちょっとぐらいは貢献というか、あんまりなかなかコード的には貢献しづらいので、はい。
ああ、そうです
なん
ね。
で、そ
お
ういう
金
金
的
額
に、
的な、はい。
スポンサーとしてね、少しで
うん。
も、来たらってところですね。
たいな話が、そうですね。今回のメインのところですね。オプチューナ3.4の。
3点。すごいですね。オプチューナーどんどん進化していきますね。
うん。 もう本当に0.1ずつのバージョンアップでも新機能がどんどん追加されるんで、はい、今後もいろいろと期待ができますね。
で、次の話題が10月の結果ですね。では、お願いします。
10月のところは、結局一つしか目標は立ててなかったんですが、その一つもダメでしたっていうので、やろうとしてたのは JCONS API を利用して、CABLOGIC のバックテストができる環境構築っていうところで、単純にできてないっていうところで×なんですけど、とりあえずやってたこととしては、とりあえずヌメライの、毎週水曜日のは継続できているので、はい。まあ、ちょっと
おお、
そ
素晴
こ
ら
の
しい。
時間を取るか、はい。まあ、もうちょっとそっちの株側に寄せていきたいなという気持ちはあるんですが、まあ、ちょっと最初のところでも少し言いましたけど、まあ、今月はちょっといろいろとイベントも重なったりして、なかなか土日とかも作業できなかったのと、あとあれか、関西カグラのちょっとコンペとかも少しやってたりして、ちょっとそっちに時間が取れなかったっていうのがありますね。はい。まあ、どうなんですかね。はい。やりたいやりたい思ってもなかなかできないので、はい。ちょっと別
そうな
の
んですよ
ここら
ね。
辺も
な
習
かな
慣化
か。
というか、まあ、ただヌメライのはできているので、同じように、なんか工夫すれば多分時間は確保できるとは思うんで、ちょっとそこら辺も、はい。時間見つけ方というか作り方みたいなところでやっていきたいなとは思ってますね。
そうですね。りょうさんは、うまいこと、ヌメライはね、なんか継続できてて、素晴らしいですね。
はい、まあ、ヌメライ自体もなかなか最近新しいモデルがなんか出せなくて、なんか今までの結構メモリエラーとか、今週はちょうどあれもやってたんですよね。新しくモデルアップロード、そのモデルアップロードするだけで向こう側で勝手にヌメライ側で予測してくれるっていう機能があるんで、それに向けてモデルとかも作ってたんですけど、なかなか、なんですかね、ローカルではまあできるけど、アップロードしたら失敗するみたいなので、あんまりログも詳しく出てなくて、これは何が原因なんだみたいなのもあったりするんで、ちょっとそこの原因を調べつつみたいな感じで今はやってますかね。はい。
私の方は、そうですね。一つ目、四つ、今回はね、四つやろうと思ってたんですけど、そうですね。カグル関係で言うと、関西カグラ会コンペの、2023秋やるという先週くらいかな、話したやつは。そうですね。順位はともかく結構やれたので、これは丸ですね。で、あと、睡眠コンペかオプティバのコンペやろうと思ってて、そうですね。睡眠コンペやり始めたので、まあ一応三角ぐらいかなと、いうとこです。で、あと、罰なのが、部屋を片付けて、ピアノの台を買おうと思ってたのが、ちょっと部屋の片付けは、ほんの少しだけやっただけになったのと、TikTok 始めるために、まあちょっと調査とか、なんかキャラクターみたいなやつ作るとかしようと思ってたんですけど、それはちょっとできなかったので、これも罰というところで、そうですね、1勝2敗、1分けみたいなとこですね、10月は。
なんか、そのキャラのは初めて聞いたんですけど、TikTok の。なんか、そういう、なんか V、あ、そっか、VTuber 的なのでやろうとしてたんでしたっけ？それとも、なん
そう
か
です
マ
ね。
スコットキャラ的な。
VTuber 的な、まあ、どっちかっていうとマスコットキャラですか。なんか、マスコットキャラの、まあ、うちのぬいぐるみをベースに作ろうかなと思ってたんですけど。そうですね。ただ、そうですね。なんで、どう作れ、なんか、ブレンダーか何かでこうね、こう、
もう
シン
そ
プ
こ
ル
か
なキ
ら、
ャラなので、作ればいいのかなとか、どうしようかなって思ってたんですけど、ってとこでしたね。
なるほど。はい。あとコンペとかの、はい、ですね。睡眠コンペ
そうです
は、
ね。
睡眠コン
睡
ペはど
眠
れ
コ
く
ン
ら
ペ
いま
も。
であるんでしたっけ？残
12
り
月
期間。ああ、
の
そこら辺か。
6とか8日とか、なんかそれぐらいの、あと1ヶ月ちょいなんですよね。で、割と今強い人とかが、他のコンペが終わって、今結構新規参入が、
ああ、なるほど。
まあ、始まりつつあり、終わりつつあるみたいな感じで、そうですね。なんか今若干盛り上がってますね、ツイッターとかでも。でね、今年はあんまりコンペとかもできなかったので、ね、ぜひ睡眠コンペやりたいなと。 いうことを思ってますね。で、今週のカグルで言うと、カグルは特にあれかな。多分始まったとか終わったとかはないかったのかなと思いますね。で、なんかシグネイトのコンペで、なんかスコアがマックスに到達して、
そういえ
なん
ば、
か難しい、なんでしょう、課題というか、サンプルを追加しましたというので、
それ
ちょっ
で
と
リー
ツイッ
ダー
ター
ボー
で
ドと
話題に
か、
なってまし
そう
た
です
ね。
ね。う
リーダーボードリセットして、まあ、その
ん。うん。
テストデータも少し工夫して、難しいのを、追加しましたというので、ちょっとね、カグル上で、ツイッター上で話題になっていたのは、まあ、解きたい課題が解けたのだから、その時点で、まあ、例えば一番初めに解いた人には何か報いた方がいいんじゃないかとか、かつ、勝者を恣意的に先行することになるんじゃないか、みたいな
ああ、
とな ころ
るほ
で、
ど。
まあ、あまり、ネガティブな話題線での、まあ、なんていうんですかね。そういうことを言ってた人もありつつ、まあ、ただコンペの目的が、リクルートとかそういうことの目的でもあったので、そうですね。確かにね、全員が1位になると、そのリクリーティングとかあまり目的に叶えないので、多分、やむを得ずやらざるを得なかったのかなとか、そうですね。そんな話題がありました、というとこでしたね。で、最後かな。最後に、雑談来週話したいこととということで、ポッチがついた HHKB スタジオ登場というところで、そうですね。新しい、なんて言うんですかね、ハッピーハッキングキーボードという、まあ、高級なキーボードを出しているというところだと思うんですけど、そのシリーズの、まあ、新しいラインナップとして、HHKB スタジオというのが、登場しましたというので、まあ、価格が、4万4千円とか、まあ、4万円とかで、まあ、かなり高い。従来のものが多分2万何千円かとかだったと思うので、それよりもね、かなり高いものが、発売されましたと、いうところで、で、ここに、ポッチがついたというのが書いてあるように、確かキーボードの中の真ん中のところにポッチがついて、これでマウスのように、なんでしょう、いじれたりとか、多分そういうところが新しくて、いいんじゃないかなと、いうとこで、そうですね、ここに画像があるのか、マウス機能とか、で、あと下のところにジェスチャーパッドがついていて、そうですね、ジェスターでも操作できたり、なので、もうこのキーボードがあるだけで、マウスとか、あとジェスチャー機能もできるというところなので、まあそうですね、結構高級ですけど、結構良さそうだなと、いうのが先週かな、発売されたので、ちょっと私まだ注文はできてないんですけど、ぜひ買いたいなというとこですね。
ですか。自分、もともとこの、多分トラックポイントというか、この赤くはないのか、このポチですね。はもともと、あれですよね、シンクパッドとかにあったものが、まあ多分有名で、自分もそ
あり
の
まし
シ
た
ンク
ね。
パッドの、キーボードみたいのは、買ったりして使ってましたけど、なかなかポチの、動かし方にはなれなかったですね。やっぱ
そうですね。
マウスなり、もしくは、Mac の、マジックトラックでしたっけ？みたいな、そっちの方が、使いやすくて、まあ、あれに慣れてる人とか、多分、ほとんどの操作をキーボード上で行うみたいな人にとっては、使いやすいのかもですけど、なかなか自分はあれにはなれなかったですね。一時期そういうマウスとかもいろいろ試した時期もありましたけど。
そうですね。シンクパッドの赤いやつはあんまり慣れなかったですね、自分も。なので、これがね、どんなもんなのかっていうのはね、ちょっと気になりますよね。ほとんどもう同じなのか、なんかね、新しい使い勝手で、いいのかみたいなところは気になりますね。
あと、ジェスチャー的なものってどういうのができるんですかね？上でパッて左に例えば払えば、ページが戻るとか、そういうジェスチャーなんですかね？
ねえ、気になり
全
ます
然、
ね。 ジェスチャーパッド、両側面と手前側左右の合計4箇所に、ジェスチャーパッドがあるということなので、
ああ、そこに
そう
つい
です
てんのか。上
ね。
に、ま、あ、普通に上にあるんじゃなくて、なるほど。ええ。
そうですね。左右と手前にあるので、なんか、あれなのかな？動きを登録とかできるんですかね？
けど、スクロールとか、上下、ウィンドウの切り替え、左右。なるほ
ああ、
ど。
そうですね。スクロールとかウィンドウ切り替えができて、4段階の感度調節が可能。というとこで、そうですね。やっぱ使ってみないとわかんないですね。これはね。
ちなみに、カレちゃんも、ハッピーハッキングキーボードは使ったことあるんでしたっけ？元のというか、
あ、
他
そう
の
です
シリー
ね。
ズは。
今は元のやつを使っているとこですね。
自分はまだ使ったことがないんですよね。あんまり、キー
ああ。
ボードにはそこまでこだわらず、今まで過ごしてきたんで。
今はどういうキーボードを使ってるんですか？
けど、なぜかいつも、なんか、ゲーミングキーボード買って、ほとんどのが、なんか、ピカピカ、虹色に光ってますね、今も。
おー、そっか、ゲーミングキーボードなんですね、レ
まあ、
オンさ
別
ん。
に、それにする必要もないんですけど、あと、どっちかっていうと、あれが欲しい派ですね。10キー。右側に10キーがあった方が、何かと、
そうなんだ。へー。
なんですかね、なんか、
天気
3D
で、
とな
ん
か、
か、
ゲームとか、ゲームエンジンとか、そういうのを触るときに、なんかショートカットが10キーに割り当てられてることが結構多いんですよね。
そうなんだ。
5を押すと正面に戻るとか。なんで、そういうのを慣れたり、なんか数字入力とかも普段、なんかそういう10キー使って入力してるんで、なんか上にあるだけだとちょっと満足できなくて、やっぱ右側に。だからちょっと長めになるんですよね、場所というか、場所は取りますけど。なんかそっ
そっ
ちの
か。
方を個人的には使ってますね。
じゃあ、これはダメですね。
まあ別に追加で買えばいいんですけどね。天気部分だけを。
天気キープ分。
けど、ちょっとまだ、そうですね。いいキーボード。まあそういうこと言うと、なんか最近も結構、キーボードマニアというか、キーボードいろいろやってる人たちも、カグラーでもいらっしゃるので、その人たちに、なんかいろいろ言われそうですけど、あんまり自分的にはそこまでキーボードはこだわってないので、まあどっかのタイミングでなんか買ってもいいのかなという気はしてますけどね。けどなんかそこから沼にはまって、なんか左右分かれたりとかしていくと、もうなんか、
復活キーボードの発表、この前の関西神楽会とかでもありましたけど、なんかね、こう背中がこう開くんでいいみたいな、よくね、分割キーボード使ってる人はいますよね。
まあ実際そうですよね。多分絶対一つのキーボードの方が、なんか巻き方になるというか、
そうです
体勢
ね。
的には開いてた方が良さそうですけど、どうなんだろう。けど自分的にはなんか右手で左側の方を押す場合もなきにしもあらずな気もするんで、まあそれも慣れなのか。なかなかそこまでチャレンジングはできないですけど、あれも別に分割だから、別に普段はその合わせておいて、いざという時に開くとかそういう感じも使えるんですかね。ちょっとそこは
そう
ま
です
た
ね。
詳
分
しい
割
人
な
が、
ら、
来た時にで
そう
も
ですね。
相談してみたいですね。あとなんかこの発表会の時になんか落合陽一もなんかゲストでなんか出てきたんでしたっけ？
そうなんです
なん
ね。
か発表会のところ、なんかそんな記事も見た気がしますね。まあ、なんで、みんなに愛されてるようなものなんですかね。
そっか。普段ね、この前のバージョン使ってたから呼ばれたって可能性高いですね。今週の話題としては、こんなところですね。
他に話題は、まあ、そうですね。大丈夫そうかな。
そうですね。今週はここで終わりましょうか。それではこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。